大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは働き方改革です。具体的にどんな内容なのかというのを改めて教えていただけますでしょうか。
はい、今回国会に提出される働き方改革関連法案、大変多くの内容からなっています。
はい、
大きな柱がいくつかありまして、一つは冒頭少し言いました残業時間に上限をはめるというものです。でこれまでは一定の要件を満たせば青天井にいくらでも残業ができるという日本の社会だったわけですけれども、これに上限をはめて原則として残業時間というのは月45時間、そして年間では360時間とするということが原則になります。
はい、
でこれを上回らなければならないようないろんな特別な事情が企業によって起こり得ます。そういった場合には、労使間が合意をすれば、協定を結べば増やすことはできるんですが、それでも年間720時間は絶対に上回ってはならないというキャップがはめられることになります。ただそうは言っても、仕事によってはこの月はとてもとても忙しいという時があったりもします。
はい、
あるいは災害対応でやはり夜通し頑張らなければならないというような緊急事態もあったりします。そういった特に忙しい時にどこまで残業を認めるかということが労使間で議論がなされまして、最大月の平均で80時間、そして1ヶ月で超えてはならない残業時間というのが100時間ということが決まりました。平均で80時間ですから、仮に100時間の残業をしたとしたら、その次の月というのは60時間になるわけです。それでそして年間では720時間を超えてはならないということですから、そんな100時間の残業なんて何月も何ヶ月もできるわけはないというような制度になってきます。ただこの100時間ということだけをとらまえて、野党の人たちからは過労死を容認する法案じゃないかということを指摘をしていますが、当然ながら今回の法案の中には安全確保のための厳格な、例えばお医者さんにきちっと見ていただくような、あるいはメンタルヘルスとか、パワハラ等に対する取り組みを企業にきちっと取らせること、さらには勤務間インターバル制度といいまして、
はい、
これまだあまり日本では浸透していないんですけれども、仕事終わって退社をしてから次の日出社をするまでの時間、ある程度のインターバルを置こうとする企業については、日本は補助金を出したりとかしている制度があります。欧米なんかではその勤務間インターバル8時間は最低置かなければいけないとか、11時間置かなければいけないとか、そういうふうなことを導入している国もありますので、これも日本でしっかりと浸透を図っていこうという、この残業時間に大きなメスを入れるのが一つの大きな改革になってまいります。もう一つの大きな柱は、先ほども言いました、同一労働同一賃金、パートで働かれている方であれ、あるいは非正規の方であれ、同じ貢献をしている仕事をしている方に対しては、同じ処遇を与える。例えば会社の中でいろんな福利厚生のサービスを提供しているような場合に、正社員だけに与えているけども非正規の社員の方は利用することができないというようなことが時々あったりします。そうしたことを排除していく、そのことを促すような内容にもなっています。派遣労働の方々、あるいはパートの方々、こうした方々も仕事に見合った、処遇を得れるという社会をぜひとも築いていきたいというのが2つ目の大きな柱になります。そして3つ目の大きな柱が、女性そして若者、こうした様々な方々が活躍できる社会を築いていく、さらには学び直しを支援をしていく、リカレント教育といいますけれども、仕事を始めた後でももう一度大学等に入って学び、そしてそれをまた社会に還元をする、そのことが社会全体の向上、そして個人の方々のスキルアップにもつながっていくという、改革も進めていきたいというふうに思っています。特に就職氷河期世代の方々で、就職された方々は自ら望まない就職先に、不詳不詳といいますか、不満だけれどもしょうがないということで仕事に疲れている方もいらっしゃいます。残念ながらそういった方々は自分と合わないということで途中離職をしてしまう、その後なかなか再チャレンジというものができていないという世代の方々もいらっしゃいます。こうした方々に新たなチャレンジをする機会を与えていくということも、日本全体の生産性を向上させていくということに大きくつながっていくと思うんですよね。こうした様々な な要素のある今回の働き方改革関連法案なんですが、その中で一点、野党の方々が大変厳しく批判をされている点があります、
はい、
それは残業代ゼロ法案だということをおっしゃっているんですが、当然ながらそんな名前の法案では全くありません、うん、でなぜ野党の方々がこのような批判をされているかといいますと、今回の法案の中で労働基準法の改正が含まれているんですが、その中に企画業務型裁量労働制の拡充というものが盛り込まれています。でこれはどういう業種かといいますと、いろんな企業の中で労働者の方々の裁量で働くことの方が望ましい業種というのがあります。例えばイベントの企画であったりとか、
はい、
あるいは経営状況を分析をする、調査をする、こうした業務っていうのは働く方々の裁量に任せていただいた方が働きやすいという場合があります。したがって何時間働いたらこれだけの給料を与えますという仕組みではなくて、例えばこういう企画を立てて、あるいはこういう調査を終えればこれだけの報酬を与えますよという勤務時間ではなくて成果に応じてお給料を払うというタイプの業種があるんですが、
はい、
その業種を、まあ、一部拡充をして、例えば取引先の企業のニーズを把握をして、その取引先が何を欲しているのか、どういう課題があるのか、それを分析をして、うちの商品であればその課題を解決できますよという営業を行う、その、まあ、どういう課題を解決するかという解決の仕方を企画をするということは、その働いている、実際にその営業を行っている方に任せた方が具体的な課題解決を提示できる、人によってはそれを短時間で提示をすることができる場合もありますが、その成果に応じて報酬を支払うという働き方を増やそうというものなんです。でこれを増やすことで、野党の方々からすると、
はい、
もう何十時間でも結局働かされても、報酬は同じじゃないかというような指摘がなされています。まあ、確かにそういう側面は あるんですが、当然ながらそういったことに対して働く人自身が同意をしていなければいけないということが一つ、それからその企業の中で労働組合と経営者の方々の労使間の合意でこういう業種については裁量型労働制にしましょうという合意が得られていなければならないということがもう一つ、さらには健康確保措置として休暇をちゃんとそういう方々には扶養を特別にするとか、あるいは健康診断を特別に受けさせるとか、そういったこともちゃんとしなければこういった裁量労働制というのは導入してはいけませんよという内容になっておりますし、
はい、
またこういう働き方ができる業種には極めて限られていまして、企画立案調査分析という、まあ、すでにこういう裁量労働制という分野はあるんですけれども、その分野に限ってこの働き方を認めるというものです。例えばこのイベントを成功させた方には9時間働いたものとみなすということで、みなし労働時間というものを設けるんですが、人によってはそれを5時間で終わらせて同じ報酬を得ることができる場合もありますし、したがってどういうことが発生するかというと、その働き方をしている人たちはより短く仕事を終えようというインセンティブが働くということもご理解をいただきたいと思いますね。
はい、ありがとうございます。今週もありがとうございました。